こんにちは、吉田です。
こんにちは、辻です。
今回は僕の最近関心があるネタのお話しようかなと思います。
お願いします。
で、僕の話はですね、最近終わったんですが、エキソグラフっていう、社会実験と銘打ってされていたデータのプライバシーに関する、社会実験ですね。
で、
結構なんかツイッターとかをされてる人が宣伝をされてたので、データ系の人だったらなんかタイムラインに流れてきて見てた人が多いかもしれないんですけど、僕もずっと気になってはいたんですが概要をちゃんと見てなくて、で今回これ話しするために公開されてる資料は多分ほぼ全部見た。
おー、すごい。
で、先日なんかこの社会実験が終わった後に展示会もされてたんで、それも見てきたんですけど、そういうなんか全体の話をしようかなと思って、あと辻さんに結構この内容についてなんか率直にこう感想を聞きたいなって思ってます。
はい、ゼロ情報で来ました。
はい。そう、あんまし喋らなかったんですよね。で、ですね、この社会実験何だったかっていうと、タイトルというか目的みたいなのが、ただ生きているだけで最低限の生活を賄うだけの価値を人は生み出すことができるのかっていうタイトルがこう大きく出されていて、
ちゃんとテーマあるんだ。
そうですね、社会実験のテーマがこれっていうことで、で、なんかもう少し具体的に言うと、都内23区30歳前後の人に支給されている月々の生活保護費用13万2930円を人々に提供する代わりに、その私生活の状況を動画データで収集するプロジェクトです。ということで、人の、家の中のリアルな生活の全部を動画で保存をして、それを、13万2930円で売るっていうことをした場合に、その動画撮影されている人たちはどういう気持ちになるのかとか、あとこういう実験をした場合に社会からのコメントっていうのはどういうことが起きるのか、どういう議論が起きるのかっていうのを試したっていう社会実験ですね。で、このプライバシー、もろにほとんど最大級のプライバシーデータみたいなもんだと思うんですけど、に関しては、例えば実際にはやってないらしいんですけど、この後に例えばマスクかけたりとか匿名化をして、それを消費者行動データとして企業に販売運用するみたいな形にして、そういう企業がお金を出すことで、人々は自分のプライバシーをずっと取っているだけ、それを売るだけで、生活保護費相当のお金を稼げるかどうかみたいなのが主題になってるっていう感じですね。で、これはなんか、日本ではなかなか難しいですけど、海外ではベーシックインカムの話もあって、結構そういうベーシックインカムとはまた一味違った、自分のプライベートを売るっていうことでお金を得る、でも実際的な労働はしてないみたいな、そういうスタイルも未来ではあり得るんじゃないかっていう提案というか定義みたいなのをしてる実験になるって感じです。
これは別に新しい労働の形を提示したいとか、そこまで積極的なところまでは行ってないの？
なんか多分近い感じのことはあるっぽくて、例えば何らかの事情で働けない人、体に障害があったりとか、人と一緒に協力するのがなかなか何かしらの理由で難しい人っていうのが、社会において自己肯定感を得る、一種のそういう働くっていう行為をプライベートの情報を売るっていうことでやるっていう意味でも、一種の労働と言ってもっていうような雰囲気は多分あると思いますね。
なるほど。
単純になんかプライベート情報いくらで売れるみたいな話ではなくて、結構これはその自分の情報を売る、それにどれぐらいの価値がつくかみたいなところもあるみたいです。
なるほどです。
で、ですね、これはなんか1ヶ月ぐらいで被験者の募集をして、1週間ぐらいで面接をして、まるっと1ヶ月間、去年の11月25日から12月25日までの1ヶ月間で部屋に複数のカメラをつけて全部撮るっていうことをしているみたい で、応募条件としては、未成年はアウト、東京以外の人は参加 OK で、同居人がいたら同居人は許可をもらったら OK みたいな。 あと実験期間中に3日以上連続で家を空けるような人も参加不可。
なるほど。
最低8時間いないといけない家に。でそれはまあ寝る時間を含んでもいいので、まあ、概ねの人はだいたい忙しい人でも8時間ぐらい家にいるんちゃうかなっていう感じなんで、まあ、概ね独身の人は、参加できるような感じですね。
なるほどね。
うん、同居人の人がいると、まあ、普通に難しいかなって感じですけど、あとペットがいる家も基本はダメってしてますね。なんか多分カメラ倒したりとかいろいろあると思うんで、
うん、これ家にしかカメラ設置しないの？
そうです。
あ、そうなんだ。僕、てっきり、こう、なんか、自分の、こう、頭の横に CCD みたいなのつけて、本当に24時間ずっと撮影してるんだと思ってた。
う
ん、
そうですね。家の中だけで、
ただ、
家の中っていうのは、その、リビングとか寝室はもちろんなんですけど、うん、トイレにも設置してる。
へー。
で、お風呂は設置してない。ただ、お風呂を設置してない理由は、うん、カメラが壊れるからみたいな理由らしいんで、多分まあ壊れない防水みたいなカメラを用意してるのであれば、これ普通のウェブカメラでやってるので、
うん、
うん、いいカメラを用意してればお風呂も撮る勢いだったんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあトイレも撮ってて、この被験者の人のアンケートみたいなのも全部公開されてるんですけど、
うんうんうん、
普通になんか排泄時はちょっとためらいがあったみたいなの書かれてたんで、
うん、
普通にトイレも撮ってるっぽいですね。
そりゃそうだよね。ためらわない人結構すごいけど、
うん、まあなんか相当アグレッシブですね。本当の意味でプライバシー全公開っていう、公開というか全収録って感じかなと思ってます。でこれは、うん、なんか結構情報量がいろいろ多いんですけど、
うん、
まずですね、1ヶ月ぐらい募集したら1000人ちょっとぐらい募集が来て、応募が来て、で最終的にはそこから4人面接をして選んで、4人だけ1ヶ月間データを取ってもらうっていうことにしたみたいです、
うんうんうん、
でその4人っていうのは年齢は24歳女性、29歳女性が2人、
うん、
あの1人ずつと、あと24歳男性、29歳男性っていうことで、うん、24歳と29歳の人が1人ずつ男の人で選ばれて合計4名。
なるほど。
うん。でしたと。で、なんか応募の1000人のうちに、こう、まあ、このプロジェクト自体がそもそもかなり、まあ、感情的にはやばいんちゃうのっていうことで批判を当初は受けるんですけど、
うん、
予想通り。
でも、そういう反応も見たいんだよね。
そうです、そうです、まさにそうですね。社会実験っていうことなので、まあそれはなんか計画のうちで、でなんかそのうちの多かった批判は、
うん、
なんか率直に気持ち悪いとかそういうのもまあ多分あったとは思うんですけど、多かったのはなんかこれは貧困ビジネスじゃないかっていうことで、
うんうんうん、
なんかそうやって働けない人からプライバシーのデータを取ってお金を渡して、うん、っていうことをやってるだけなんじゃないのっていう批判がすごいあったらしいんですが、まあ、実際1000人の応募者の人を開いてみると、
うん、
20代30代の人がすごい多くて、40代以降少なくて、
うん、
で一方で生活保護をもらってる人たちっていうのは40歳以降の人たちが8割を占めるらしいんですね。なんでそこの分布と今回の応募者とは違うから、これは貧困ビジネスじゃないねってっていう風な理論になっている。うん、まあそれはそこの事実だけを言うとそうっぽいなっていう感じですね。だから別に仕事にすごい困ってる人から無理やりプライバシーをむしり取ってお金を渡したんだっていうものではなくて、まあ若いそういうのに実験参加していいよ、面白そうだからっていう理由の人たちに対して実際に実験を行いましたっていうのが前提にあるらしいです。
この実験はそうってことだよね。
そうです。
でもなんか素朴には批判してる人たちはこの実験はそうかもしれんがみたいな話で批判してんのかなと思いましたが、
うん、そうです、まさにそういうところで、まあ、ちょっとなんか後からそういうところも含めて話したいなと思ってるんですが、まあ、ここはその応募した中の分布が多かったところを取って24歳29歳にして で、その24歳、29歳の中でも、なぜこの人かっていうのは、なんか日本のこの年代の平均年収に近い人から順番に面接をしていって、OK ってなった人を選んだので、まあ、恣意的にこうなんか、例えば容姿を見て選んだとか、より積極的な人だったから選んだみたいなことではないっていう。
ね、なるほど。まあ、モチベーションというか、やる気みたいなのは別に考えてないんだ。
うんうん。まあ、基本は申し込んできた時点で、モチベーションと、そう、なんか同意は取ってるみたいな感じで、プライバシー全部収録するけどいいですかっていうのに、いいですよっていう明示的に同意を得た人たちになってるっていうことでした。で、なんか、これはなんか結論は結局、結構難しいなと思ってて、アンケート、とかいろんな定量的なデータもいろいろ出てるんですけど、
うん、
最終的には、まあ、カメラにがあったらこういう生活ってどうですかっていうのに対してはなんか割とネガティブなものではない、途中からなんなら気になりませんでしたみたいなアンケートがあるんですよね。といっても N4 なので、
まあね、
うん、まあ、なんともっていう感じなんですけど、しかもそういうのに申し込んできてるっていうバイアスがあるので、
あ、
うん、途中からカメラ気になりませんでした、なんかこれは意外とカメラを設置しても皆さん大丈夫ですねっていうにはちょっと弱いかなっていう感じで、
うん
うんうん、とか、あとその論調の中にはこの20代っていうのは Z 世代って呼ばれるニュージェネレーションの人たちで、なんか若くから SNS に馴染んでいて、プライバシーっていうのも Facebook とか Twitter とかにインスタとかに自撮り画像を上げれるので、まあ、名前公開することも顔を公開することもそんなに抵抗がない、プライバシーについて、まあ、そんなに保守的ではない人たちだ、だからこういうカメラで生活を撮られても意外に否定的じゃないねっていうようなことが書かれてたんですが、
うん、
うん、まあそれは怪しいなと思っていて、やっぱりすごい申し込んできてるっていう時点のもうかなりポジティブだっていうバイアスがあるので、うん、なんかしかも N4 なのでそこを掴んで Z 世代はそういうパーソナリティだから意外に若い人はこういう社会実験受けられるよねみたいなこう雰囲気で文章を書いてるような気がするんですけど、どうだろうっていう、
うん、
うん、まあ、とにかくちょっと N 数が少ないのと、バイアスが強すぎるので、基本的にここの実験からこういう傾向があるみたいなことを言うのすら全部難しいなと僕は感じてました、
ね、
うん、まあ、
今回はこうでしたくらいしか言えないんだよね、
うん、
読んだと。
そうですね、うん、なんか N4 の場合のすごい定性的な結果だけしか言えないかなって思っていて、
うん、確かに全然関係ないんだけどさ、うん、Z 世代ってこれ結構言われてる言葉なのかな、はいはい、僕は初めて聞いたんですけど、
う
ん、
そうみたいですよ。X 世代、Y 世代、Z 世代みたいな名前がついていて、うん、多分マーケティング用語なんじゃないかなっていう気はしますけど、そういうジェネレーションを一括りにして Z 世代向けのマーケティングとか、 Z 世代のパーソナリティはこうだからこういうプロダクトが流行ってるとか、
へえ、
うんうん、割と聞きますね僕は。
そうなんだ、
うん、
僕らゆとり世代じゃん。
ああ、そう、それ、多分これアメリカ的な言い方だから。
なるほど。アメリカのミレミアム世代的なやつの一つなんだ。
あ、そうです、そうです。ですです。日本の呼び方ではない呼び方ですね。
なるほどです。
うん。で、あとは、はい、うん。まあ、なんかそもそもこれ40代以上の人申し込んできてる数少ないですけど、うん、40代以上の人たちって、家族いたりするので、まあ、こういう実験普通に受けられないよねっていうのと、
うん、そうだろうね、
うん、まあ、そこそこの社会的地位にいたりとか、まあ、職場で普通に働いてる人たちなのでそんなリスク取らんやろっていうのがあって、
まあ、そうだよね、うん、何が悲しくてこう40代にもなって月いくらだっけ
10? あ、そう、最終的にはその批判があったから13万っていう全く生活保護の金額と同じ金額を代わりに出すっていうのがちょっと世の中的にはシビアに刺さりすぎてしまったんで、もう一律で20万にしますってなってたから、だから20万ですね、代金は。
20万でも40代だったら何が悲しくて20万のためになりそうな気がする
そうですね、トイレも撮影してってなっちゃうから、 まあやっぱりそういう前提があるので、なんかこれを広く日本中には募集してますけど、こう20代30代が集まりました、彼らはなぜなら Z 世代だからみたいな話は無理だなっていう。
うんうんうん、
うん、
それはそうか。
まあなんかその言ってるのも、こうデジタルネイティブの人たちっていうのは、
うん、
データ収集と便益の関係について直感的に理解し受け入れている若い世代っていう風に説明をこの、社会実験の結論資料では書いていて、こう普段無料で使ってる検索エンジンの対価として検索履歴を出すとか、自分の趣味趣向チャット履歴を出すっていうことに対して、その延長として生活費をもらう代わりに生活のデータを差し出すっていうことをみなしているのではないかとも書いてるんですけど、まあ、やっぱそこもすごい理論の飛躍があるなと思ってますね。結構検索履歴を出したりすることは確かにパーソナルな思考とかを取られてますが、裏で動いてるのは人間が一個一個見てるわけではなくて、検索エンジンでポンと出してるものだというのに対して、ここではすごい私生活のすべてを、まあ、普通に裸とかも映ってると思うんですけど、だから後でマスク処理するとはいえ、まあ、そこずっとカメラで撮って収集するっていうのとは結構別物のプライバシーの話だと思うので、うん、そこも割とこの実験からそういうのは難しいなって思って。
なるほどね。そっか。まあ生活の全部ってなるとそうかもね。
うん。
でも例えばさ、自分が作った朝食とか、お昼ご飯をこう撮影してあげてお金もらえるんだったらすごい嬉しくない？
うんうんうん、なんかまあそういうのだったら全然いいけどって感じですよね。
うん、まあ、だから渡す情報の質とかもあるんだろうね。
うん、
どれだけパーソナルかというか。
いや、そう、なんか質で言ってもちょっと面白いなと思ったのは、この被験者のうちの4名のうちの29歳女性の方は多分4人の中でも少しだけセンシティブな人っぽくて真面目な人なのかな、うん、こうアンケート結果を見てても、
うん、
結構自分は自堕落だからカメラに見られてるとちゃんとした生活できそうとか、途中からもう、あ、この人、しかも途中でなんかちょっと大変になっちゃって30分間だけ動画を止めるみたいなこともされてるらしくて、
うーん、
うんうん、なんか多分後半の方は割とメンタル的にも大変だったのかもしれないですけど、うん、とか、まあずっと撮られてるけどもう私は開き直りましたみたいな、ずっとこうやって監視されてる方が道徳的良き人間になれるかもみたいな単語を使われてるので、多分真面目な人なのかなっていう感じなんですけど、
うん、
これでもこのアンケートをそれを言うのであれば、
うん、
なんかカメラがあることによって自分の行動を良い方向に見せようとか、
うんうん、
その律する方向に行動変容をさせてしまってるので、
うん、
まあ、単純にやっぱりデータとしては質が変化してるから。
そうだよね、完全に、うん、そのいつもと同じようにはいかないもんね。
そうですね、なんでこれはだから言うなればとある特殊環境下の人間の挙動みたいなデータになってしまうので、
うん、
まあ、やっぱりプライバシーのデータを完全に渡すっていうのはそういう難しさもあるなと思いますね。仮に本当にそういうのを目的として取得しようとしても、やっぱり観測された時点で変容してしまうっていう、
うん、量子力学みたいですね。
ね、本当に人間、いや、もうなんか SNS とか使ってても本当そうだなと思いますよね。なんか Twitter でいい大人がアニメ大好きですとか言うのちょっとはばかられるみたいなのと一緒で、
うんうんうん、
やっぱり 見られてることで言えなくなることがたくさんあるってこと。
そうだよね、それはそうかも、うん、
考えたら、まあ、これも一緒の話だなとかって思ったりとか。
カメラじゃなかったらいいんだよね、きっとね。撮られてるって思うとこう変わるんだとすると、
うんうん、
例えばなんだっけ、心拍数測るデバイスっていっぱいあるじゃん。
ああ、はいはいはい。
ああいうのをこう集積されてマスクされて使われてたとしても、なんかそんなにみんな気にするのかな。
アップルウォッチはでももはやそういうことをしているのではっていう感じですね。
うん、
うん、多分みんな気にせず、むしろ積極的に使ってレコメンドしてくれっていう感じだろうから。
うん、
うん、
やっぱりだからそうだとすると、自分の中でもきっと渡していいデータと渡しちゃいけないデータがあるってことなんだろうなとは思う。
うんうん、そうですね。 やまあやっぱり、うん、部屋は完全にプライベートな空間、一般的にはそうだと思うので、
うん、
そこまで観察とか観測をされてしまうと結構厳しいですよね。疲れちゃうし。
まあ疲れちゃう、
ね。うん。
で、まああとなんか完全には信じられないっていうのもあると思うんだよね。そのマスクしてますって言うけど別に本当はしてないかもしれないから。
ね、いや本当にそうなんですよ。ここで言うマスクっていうのは一これパソコンにウェブカメラをつないで動画撮影をされてるらしいんですが、
うん、
これをエキソグラフの関係者の人が持って帰って、
うん、
その関係者の中の人が外部に委託せずに内部でマスク処理をしますと。で、マスク処理っていうのは、ポーズネット、骨格推定みたいなのあるじゃないですか。あれをかけて、まずその外見的特徴みたいなの全部潰します。あ、
なるほど。
うん、で声みたいなのもボイスチェンジャーかけて潰します、
うん、
っていうことをしてるらしいです。なんで基本的にはまあなんか外見のそのかっこいいかわいいみたいなのも全部なくなるし、
うん、
肌色の部分もなくなるしっていうことらしい。
なるほど、
うん、でまあもし企業とかに売るのであればそういう形でやろうとは思ってるっていうことですが、実際にはまあ今回はやってないのかな、うん、単純に、うん、っていうマスク処理法をやったりしてるっていう。
そのマスクしてるっていうやつもきっと取られる側は本当にそうやってやってるかどうかってもはや関係ないんだよねきっと。
うん。
その信じるか信じないかって そういうこととは別に存在するものじゃん。
うん、わかりますよ。なんか言わんとすることは。はいはい。
だから、なんか、受け入れられない人にはもう一生どんなにやっても受け入れられないんだろうなとは思った。
うん。うん。
それこそ、うん、なんか、上の世代とか50代とか60代の人がそれを聞いて、なんか、たとえそうやっていたとしても、でもダメだって言いそうな気はする。
うんうん。実際にこれ、一回エキソグラフの人たちが生データを見ますからね。
まあなるほどね、
全く加工されてないトイレの動画とかも全部見ちゃうことになるので、
うんうんう
ん、まあ、なんかやっぱそこにはまず第一ハードルとしてあるんじゃないかなっていうのあるし、うんうん、なんか本当に自分の知り合いの人が見ないかどうかっていうのも大変ですよね。
うん、
うん、Facebook で働いてる人から聞いたことあるんですけど、うん、Facebook の人は自分と何ぼって言ってたかな、友達の友達の範囲までの人のデータを見たら、理由、明確な理由なく、その自分と友達の友達の範囲内の人の Facebook データを見たら、即クビらしいです。
うん、へぇー。
うん。なんかそれログ残ってるので、なんでこれ見たのっていう風にして、ちゃんと答えられないと即クビ。で、なんかだからその働いてる人の倫理みたいなのは結構プライバシーのデータ扱うところはむっちゃくちゃ厳しいっていう当然のことがあるんですけど、
まあそうだよね、むっちゃくちゃ厳しくないとやっちゃいけないしね。
うん、そうですよね。友達の私生活の動画自分がチェックすることになっちゃったとかはだいぶ悲惨なことになりそうですもんね。うん、
それはそうね、プライバシーか。
うん、うん、あとそうですね、最後にAI の研究者の方とこの社会実験についてディスカッションをしてるブログ、インタビューみたいなのが、うんうんうん、まあ載せられてたんですけど、ネットに、そこの話も結構面白かったなと思って、これプライバシーの放棄をしてそれを売るっていう選択をしてるんですけど、
うん、
それ自体は問題ないのかっていうなんかディスカッションをしてるところがあって、
うんうん
うん、これ自らプライバシー権を放棄してるっていうのは、まあ、自らしてるから別にその人の自由ちゃうのっていう感じもあるんですが、なんかそれはやっぱし結構難しいらしくて、憲法上の観点から許されない可能性があるっていうことで、なんかそれは体を売るっていう法的倫理的問題に当たるかもしれないみたいな。で、体を売るっていうのはその奴隷とかのことが最たる例らしいんですが、
うん、
そのだから奴隷契約みたいなのを仮にある人がしてしまっても、 私を買ってくださいって言って、じゃあ向こうがあなたが買ってくださいって言ったから買いましたってなっても、それは人間の尊厳の概念とかに反するので、
うん、
無効になるらしいんですね、
うんうんうんうん、
なんで結構それに近いものがあるだろうと、あの物を食べたりとか、
うん、
排尿排泄をしたりとか、
うん、
もしくは部屋なので、まあ、性的な行為をするみたいなすごい動物的な行動を、それを撮影させて金銭を得るっていうのはほとんど体を売ってるっていうことに近いので、
うんうん、
それはまあ奴隷契約というか体を売るっていう倫理問題、法的なところに引っかかるので、いくら私はこれに完全に同意してプライバシー放棄しましたってやっても、あの憲法がダメですよってなるので問題になるかもっていう話、
うん
うん、そうなんだと思って、僕もプライバシー自ら放棄してその人が OK って言うんだったらなんかいいのかなとも思ったりもしたんですが、それは、うん、まあダメなんちゃうかっていう話らしいですね。
なるほどね。憲法学者なんだ。
うん、ああ。そうですね。憲法学者の人か。それで、なんかそれアダルトビデオは、じゃあダメなんじゃないのっていう話もあったんですけど、
うんうん、
確かにと思いながら、なんかそれはただ、アダルトビデオって、一応演技を売ってる、芝居を売ってるっていう見方らしいです、あれは。
だって女優だから。
ああそうか、女優ってついてるからか。
女優だから、
うん、なのでなんかアダルトビデオはそういう意味で、あの政府というかその奴隷契約とかではないだし、
うーん、
うん、と思って。
え、その理屈はこれには通用しないので、
いやなんかちょっとよくわかんないですよねこの辺は。これ多分詳しくは全裸監督を見てくださいみたいな話かもしれない。
え、じゃあなんかこれへりくつとしてはそれは成立するのかな。例えば自分のプライベートを売ってる、あ、自分がプライベートをやってる風なところを撮影したものを売っている、だから僕は男優だっていう、
うん、もうそうですよね。
部屋で生活しているという人間を24時間演じているのだって言われたらこれはどうなるんだろう、うん、
いや風俗とかそうらしいですよ。なんかあれは、お客さん来ました、
うん、
接客する人と、その場で恋愛として行為をするっていうことになるらしいので。
そうだよね。なんか解釈としてはそうだっていう、うん。
身を売ってるわけではないっていうことらしい。
うん、
まあ世の中にはいろんなグレーゾーンがある。
本当だね。
うん。いやだからまあこれもそれと考えたら本当にまあ見方によってはアウトだし、なんかゴニョゴニョ言ったら政府になるみたいなことになるのかっていう気もしますね。
まあ、あと憲法って憲法そのものがこう罰則規定って存在しないじゃん、
うん、
だからなんかこれがなんかいわゆる普通に生きてる人というか、あの民間の人にとって関係してくるのはこう刑法とか民法とかにどう記載されるかかなという気はする。
そうですね、
具体的に、
うん、まあこのリアルプライベート生活動画売るっていうのが全然ないので、これどうなるんですかね。
でもよく考えたらなんで今まであんまりないんだろうねそういうの。別になんか技術的制約で今までなかったわけでもないじゃん、だってやろうと思ったらできるから。
まあ、売りたい人がいないんじゃないですか単純に。
なるほど、売りたい人いないのか。でも僕、まあ、この話するっていう、うん、こう吉田くんが言ってた時に素朴に思ったのは、もし僕大学生でアルバイトするか、なんかこれで毎月20万ぐらいもらえるかどっちか選べって言われたら、なんか結構こっちを選んでるような気もするんだよね。
単純に割に合わないか、それか全然お金もらえないとか。
あ、それなら、うん、なんか毎月これ取って、うん、なんか1万円ぐらいしか振り込まれないんだったらやらないけど、
うん、
これで月30万ぐらいもらえるんだったら、なんか大学生とかだったら別に全然いいかもっていう気はする。
うん、まあこれはっきり言ったらアダルトビデオ以上のニーズないだろうなっていう感じですもんね。普通の人が普通に生活してるところを撮っても、まあそういう何のフェチズムがあるか分かんないですけど人間には、
うん、
うん、からまあ結構ニーズと供給が合わなかったからっていうような気もする。
確かにね。まああと動画とか、うん、 映像、あの画像を別になんかデータとして落とせるような技術も今までそんななかったし、なんか活用先がなんかサンプル1だとないから、うん、あんま意味なかったのかもね。
そうなんですよ。でこれ結局そうそうちょっと言い忘れてましたけど、結局ここのその私生活の人の動画に月額20万の価値があるのかっていうところなんですけど、
う
ん
そうねう
ん、これは形としてはこのエキソグラフっていう会社がその4人の人から、
うん
データを買い取るっていう形にして、でもしもやるのであれば、うん、エキソグラフがその先にマスク処理とかをした後に企業に売る。でそこの企業の人たちがその20万円以上の値をつけないと、
うん、
このビジネスとして成り立たなくなるから、まあ、ビジネスって言っちゃいますけど、
うん、
あえて、
うん、
けど結局企業の人たちはこのデータの使い道どうするのっていうのが多分はっきりしなくて値がつかないので、うん、なんか最終的にはあいくらって言ってたかな、ちょっと今パッと出てこないですけど、値段の推定はできないね、でも大体これぐらいじゃないっていう、まあ、結構は安い金額、数万円みたいな金額を目算みたいな形で出してましたね。だから、うん、なんか結構そこがいくらっていうのが知るところまでが社会実験だったのではっていう気もするけど、
ああなるほどね、
うん、でもやっぱりこのプロジェクト全体に対してぼんやりとした、うんなんか難しいな感を感じるのはやっぱり目的が結構曖昧、うん、社会実験っていうのはもしかしたらそういうものかもしれないんですけど、
うんうんうん、
結局何をそのプライバシーデータから探りたかったのかっていうのが曖昧だったから、
うん、
憲法学者の人との会話の中でも出てきてるんですけど、
うん、
それが明確に例えばなんかアルツハイマーの人の予想をするために生活のデータを集めるとか、
うんうんうん、
ある一つの製品が日常生活の中でどう使われるかっていうのを知るためにデータを集めるみたいなぐらい目的が明確だと企業もお金を結構出してくれるかもしれないけど、
それはそうかもね、
うん、まあ漠然と24時間動画を回してますっていうものに対してその生活保護金額以上の金額を企業がなぜ出すかってとこですよね。
確かに、
うん、
まあそのカメラで例えば24時間の行動をウォッチしたいとかだったら、その GPS 情報でどういうこうルートをたどってるとかだけで十分な人も人というか、十分なこう事業もあれば、
うん、
こうなんだろう、その24時間はいらないけど、その人とどういう会話をしてるのかだけ興味があるみたいな、うん、それぞれ多分なんか興味がある人間の行動の中でそのドメインが違うから。それに応じてそのデータ集めてたらなんかニーズとマッチするのかなとは思った。
うんうんうん。まあ本当にすごい単純にはあなたがどこの駅で降りてどこの駅でまあ降りたり出たりしてるかっていうのを知る方がむしろ価値があるのではっていう、マーケティング的には使えそうとか思っちゃうし、うんうんうん、なんかこのデータ分析全般に言えることですけど、やっぱ目的曖昧なままでデータ集めるのはあんま意味ないっていう気もする。あとこれはさっきも言いましたけど、観測されてるからデータすごい曲がってるので、ここから例えば何らかの予想モデルとかを作ろうとしてもやっぱすごい質が悪いモデルになるから、
まあね、これの場合はそこね、
そうですよね。なんかまあこの社会実験の中ではなんかそういうことをしても難しいねっていう結論を得たっていうことかもしれないですけど、
うん、まあもしかしたらそれで良かったのかもしれないよね、うん、この実験としては。
そうですね。という、うん、なんかまあ確かにこうやって僕たちがなんか人の社会実験で30分以上喋ってるから十分に議論を呼んでるのではっていう気もしますけど、うん、そうそう、いやそうなんですよね。あとちょっと長くなっちゃうんですけど、
うん、
もう一つ面白いなと思ったのは、その哲学者じゃないや、憲法研究者の人とのインタビューの中にもう一つが、政治哲学者の人の話を引用して、人間の条件っていうのがありますと、その哲学者曰く、人間の条件は人間の労力をレイバー、ワーク、アクション、それぞれ労働と仕事と政治活動の3つに分けているっていう話が あるんですね。
労働と仕事は分かれるんだ。
うん、と政治活動らしくて、で、まあ、その上に行くほど格が高い。上っていうのは、偉い順に政治活動、仕事、うん、労働。で、労働と仕事何が違うかっていうと、労働は単純作業で、仕事っていうのは、こう、クリエイティビティみたいなことを言ってるので、でまあ、そういう人、政治活動っていうのは、そのクリエイティビティの、人間ができるクリエイティビティの一番上だよね、みたいな、当時の哲学、その人の哲学の中ではあると。なんで、一番初めに、これを一種の、このプライベートを売るっていうのが、そういう仕事の一つとしてかっていう話がありましたけど、
うんうんうん、
この人は、そういう身体障害の方とか、何かしらの理由で働けない人も、こういう仕事をすることで、社会と接したりとか、肯定感を得ることができるので、まあ、こういう、お金の稼ぎ方もありだよねっていうふうな、ちょっとポジティブな意見を出してるんですが、
うん、
まあ、この研究者の人的には、さっきの哲学者の人の言葉を借りて言うならば、このエキソグラフの活動っていうのは、ここは、仕事、ワークではなくて、レイバーになってしまっていると。何らかのクリエイティビティをしてるわけではなくて、やっぱり今あるものの切り売りをしてる
だけ
になってしまうので、
まあそうだね、
まあこれを、いいねって言って推奨するっていうことも、まあなかなか文化的なとか人間の尊厳みたいなところで言うと、うん、なんか難しいんじゃないかなっていう話を、してましたね。
なるほど。これで言うと、そういうの切り売りするのは動物的か。まあそれは言われてみるとそうなのかもな。
そうですね。なんかこれを売ってる人たちがこれよりさらに高い付加価値をやっぱり生むっていうことは難しいだろうし、ここに一回行ってしまうと、これでお金、まあ20万は稼げるってなると、やっぱし、なんだろうな、いい生活っていうとあれですけど、お金を稼ぐっていう方法は難しくなるのかなっていう気もする。
なるほど、なるほどね。そうか、うん、そういうなんていうか、より生産的な活動に自分のこう時間を向けなくなっちゃうことがあるってことか。なんですかね、
うん、まあ、やっぱりなんかみんながみんなこれをしてしまったら文化的に発展しなくなるということじゃないですかね。まあ、なんか見方としてはただこうやって我々の私生活データを出したら AI が賢くなって、 AI がクリエイティブな活動してお金を稼いでくれたからっていう、すごいこう SF 的な世界観もあるかもしれないですけど、
うん、
うん、
まあ確かにこう言われてしまうとそうなのか。
そうなんですよね。まあ割となんか どっちも言ってることはなるほどって思ったりもする。その実験者の人も憲法学者の人が言ってることも、うん、
この話聞いたときに、まあ、なんか確かにその動物的だと言われればそうなのかもしれないけど、もしなんか自分が別に売ってもいいプライベートなら、それにお金を値段をつけてくれるんだったらぜひ買ってほしいと思ったわけですよ。
うん。なんか例えばあります？
それこそ会話とか別になんか僕が特定できないよ、なんか自分だって特定できないようなに処理してくれるんだったら、
うんうん、
別に僕の会話が、なんか、そのデータとして提供されてても僕はそんなに気にならないというか。
うん。それはわかります。僕の位置情報を Google カレンダーにずっと取られてても、なんかいいかなと思ってて、うん。うん、なんかあなた昔ここ来たことあるよ、何月何日にとか言われたら結構便利かもしれないから、まあ、しかも家の特定までいかなければいいんちゃうかなっていう気はしますね。
今も撮ってるんだったら、もうその撮ってる分をなんか毎月こうキックバックしてくれるんだったら、
うんうん、
なおいいじゃん。
うん。まあこの社会実験的にはそういう我々が非明示的に Google に渡しちゃってるデータとかに、あえてこの金額っていくらなんだろうみたいなことを言った時に、それが生活保護、人間の人が最低限の生活ができる金額ぐらい稼げるのかどうかみたいなところも入ってたんだと思うんですね、うんうん、
まあなんかそれだけで生活しなくてもなんかこう、
うんうん、
部分部分を切り出してこう仕事にするっていうのは ダメなのかな。
なんか売れるんだったら売ってもみたいなのは普通にありそうな気もしますけどね。
なんか僕の手癖とかをこう動画で撮影してそれでお金がつくんだったらぜひ売りたいですよね。僕にとっては何の意味もない行動じゃないですか。だから取られてもなんかプライバシーっていうか、いや僕もそんな手癖自分にあったの知らなかったなぐらいの話だし、でももしかしたら誰かにとってはそれが意味あるのかもしれないし。
そうなんですよね。なんかそうで、まあそれに関係するかあれかもしれないですけど、この僕はパッと聞いた時にすごい一個人として、まあやっぱりこれ参加するの無理だなって思ったんですよ。家の中の僕のプライベート空間ずっと取られて、トイレも取られますと、ってなったら嫌だなって思ったんですが、なんかまあ改めて思ってみると10年前20年前の時に、インターネットに顔写真投稿したりとか、名前出すのありえないとずっと思ってて、ミクシーの時代とかですね、だから僕らで言う、思ってたけど、もうなんか今すんなりそれを受け入れてると。
そうだよね、今名前出してるもんね、ツイッターとか。
いや本当にもうだ、自撮りとかもみんなバンバン上げますし、なんなら別に位置情報みたいな限りなく、あの私生活に近い情報も本気で撮ろうとしたら多分撮れるし、って考えたら、このいやありえないっしょ自分のプライベートを売るのなんてって思ってるけど、まあこれなんかいかようにでも変容しそうだなっていう気もしている。
まあ自分だけがやってるとなんかきっと気になるけど、誰もがやり始めたらきっとそうならないんだろう ね。
そうね、もう本当にそういう感覚になるかもしれないですね。
じゃあこのエキソグラフも4人でやるからすごい言われるんであって、一気になんか20万人にやってもらってたら意外とあそういうものなんだっていう、むしろなんかブームみたいなことになってたかもね。
いやこれなんか統計的な話になりますけど、 N4 はやっぱしダメなんですよね。何にも言えなそうだから。
まあそうね、そもそもそれはそうか。
じゃあどれぐらいっていう数もあるんですけど、100とか1000とか集め始めるともう少しなんか見えるかもしれなかったなって思うので、これ実験終わっちゃったんですけど、まあ、もうちょい続けてほしかったなっていう気持ちもありますね。
でもなんかよくある人口統計とかだと、だいたい日本人の傾向とかみたいなの取ろうと思ったら2000人取れば十分ぐらい言うよね。
2000人いくか、2000人かける20万、4億か。
国がやるんだったら余裕で出そうです
ね。4億なんて、まあそうですね、ちょっとしたあの国プロの研究費ぐらい、でこれの実験終わった後に展示会みたいなのがしてて、行ったんですよ。でこれもう終わったから多分話してネタバレしてもいいと思うんですけど、まあなんかツイッターで見てる感じ、こうネタバレありますみたいなことが書かれてたから、多分なんかあるんだろうなって思って行ったら、やっぱりそのなんかデータを開示しますみたいな展示のお触れ込みだったんですけど、収集した4人のデータを行ってみたら、まあハードディスクが解体されてるっていう展示でした。
つまんねえな。
僕もまあちょっと思った。で、あの今まで公開されてた新聞記事とかが貼られてたりとか、今のその労働して我々は時間を切り売りしてお金を得てるが、何年後かの未来でプライバシーを売って労働せずにお金を稼いでる人たちから見たら、この10年前の人間っていうのは毎日パスモに乗って電車に乗って1日8時間も労働して人生の貴重な時間を切り売りしながらお金を稼いでたんだよっていう、その未来人から見た現代の労働スタイルのなんか博物館みたいな雰囲気の展示があった。っていう展示がしてて、まあそれはっていう感じだったんですけど、
今って2020年じゃん、
はいはい、
50年前だと1970年になるよね。1970年と今でそんなにどこが変わったのかな。まあ、やっぱ通信技術とかとか。でもなんか労働の仕方の本質はまだ50年ぐらい前じゃ変わんないんだよね、きっと。
そうですね。
残業時間が異常に多いぐらいじゃない。まあ、きっと70年代だったら。
肉体労働が多くて。
なるほど、産業構造が違うっていうのはあるのか。確かに、
なんか僕たちみたいにパソコン叩いてるだけでお金稼げますみたいな仕事はほぼなかったんじゃないかな。
確かに、ホワイトカラーはでも、まあ、パソコンはないもんね、そもそも、
うん、
なるほど。
けどまあ基本的には時間をやっぱり売ってる感はありますよね、僕たちの仕事であっても。
うん、それは変わんないかもね。
うん、からまあ確かにそこからの脱却という意味では、なんかそういうお金の稼ぎ方がある未来から見た現代の非人道的な労働スタイルみたいな、
なるほど、
観点の展示してました。で、なんかハードディスクの中のデータを入札して買えますみたいな、あのチラシが置いてあって、
うん、
4名のデータの4名の人に対して値段つけて、一番高い金額つけた人がそのデータまるっと買い取れるらしいんですけど、
おうおうおう、
そうほうって思って、まあ行った記念になんか出すかと思って、
うんうんうん、
そこに一応1万円ってお金書いてこれはまあ落とせんだろうと思って、けど書いたらなんかあるかなと思って書いて帰ってきました。
あれ、それはいつわかんの、その
なんだったかな、うんと展示終わってからもしあの一番高い金額だったら連絡しますみたいな感じだったかな、確か。
うーん、
うん、
じゃあ誰かには売るんだ。
ああ、でもそういうことになりますね、やっぱり
だよね、
まあ、それも、うん、結局そこでいくらで最高値売れましたっていうのがその社会実験の最後のオチになるのかな。
うん、
うん、これ本当いくらだろうなと思って、僕はまあ完全にネタで1万円って書いてますけど、うん、なんかすごいやっぱり何かしらの面白いからって言ってそこに巨額突っ込む人もなきにしもあらずだし、
うんうんうん
うん、でもやっぱりあんまし別に知られてないプロジェクト、あのニュースとかにも何個か出てたみたいですけど、展示まで行ってうんぬんってするほどの人はなかなかいないと思うので、
うんうん、
なんか意外に安い金額でピュッと落札されちゃったりする可能性も全然ありそうだなと思って。
そうね、どれぐらいなんだろうな。でも僕らはまだその価値を知らないだけかもよ。
うん、いや、まあ、なんかまあちょっとだけ楽しみにしとこうかなって感じですね。
クソグラフか、へえ、うん、いやでももしかしたら今はみんなはこれは非常になんというか抵抗感があるやり方かもしれないけど、うんうん、それこそそこの展示じゃないけど、なんかあと何十年かしたら全然違う価値観を持ってる可能性はそれはそれであるよな。
うん、
本当に
そうですね。
トイレとかシャワーとかは相変わらずこうダメかもしれないけど、こう部分部分で自分のプライベートを切り売りして生活するっていうスタイルはなんか僕はなんかありそうな気はしましたけど、
うん、
全部を売るんじゃなくて売ってもいい部分を売っていくみたいな。
なんか寝てる姿とかいいかもしれないですよね。
そうそうそう
そ
う。それ
研究に使いますとかだったら、無呼吸症候群の人の研究にとか。
そうそうそうそうそう。うん、
まあそれでなんか月額こう何万、5万とか、副業チックぐらいの値段になったらやってもいいよっていう人普通にいっぱいいそう。
うん。そう。自分が何らかの理由でレアな行動をしてたりとかする場合、売ってもいいよみたいなのも、うん、なんかありそうな気がする。
いや、レアな行動ってでもそうなんですよね。多分、普通にそういう行動たくさんあって、それヒントで、解決できる問題とか病気とか、割と普通にあると思うんですけど、うん、そこ取ってないから、取れないから、今、わかんないだけでっていうのは、普通にいっぱいありそう。
うん。それこそテニスとかでロジャー・フェデラーをずっと取らせてくれるんだったら、ものすごい高い価値になりそうな気もするし。
うん。
なぜ20年もずっとテニスで活躍できるのかみたいな。
いや本当にそうですよね。一挙手一投足を全部録画しといたらなんかいろんな法則が見えそうですもんね。
うん、
こいつ朝毎日カレー食ってるわとか、
とか
毎日黒いタートルネック着てるわとかという話でした。なかなか、うん、なんか初め僕も結構批判的に見始めたんですけど、
うん、
こういろんなインタビュー記事とかこう試行錯誤のことをなんか途中で一回間違ってメールアドレスで全員にメールアドレス送っちゃってプライベート漏らしちゃったみたいな事件とかもあったんですけど、
うん、 なるほど。
その時はまたすごい叩かれたりしてて。
それは別の理由ですけどね。
そうそうそう。うん、まあ、プライバシー扱ってる会社なのに、大丈夫かみたいな感じで。
そりゃそうだわ。
うん。という話でした。まあ、なかなか社会実験っぽいというか、やっぱり、うん、N4 だから、なかなかここから何かっていうのは難しいですが、何にもやらないよりは、とても意義があるものですね。
でもこれだったら、なんかその、生活の全部を N4 にするよりも、この生活のある部分を2000人で募集して売った方が、なんか意味ありそうな気がするな。
これを元にして、うん、なんかこれからやるんだったら、もしかしたらやっぱりいい示唆だったかもしれないですよね。うん、まあ、それにしてもちょっと N4 からは何も言えないっていうのは、割と初期に気づいてほしかった感もありますけど、とりあえずやった感がちょっと強くなったかもしれないですね。
うーん、でも多分大量にはカメラとかの問題もあって、
うん、
撮れなかったのでは。
うんうん、カメラどれぐらい使ったんだろうな。でも多分複数個、多分っていうか複数個使ってるらしいんですよ。まあ、トイレ1個あるだろうし、リビング1個、うん、寝室1個みたいにして 3,4 個は普通にあったんじゃないのかな。
ね、でもそっか、カメラなんだもんね。その、うん、外付けカメラなんだもんね。
そうです。普通のウェブカメラでパソコンが1台ついてて、まあそれとしてはちょっと謎だな。カメラ4台だったらパソコン4台必要で、本当にそんな物資量があったのかっていうのは、具体的な個数は僕が見た中にはなかったんですよ、資料には。
うんうんうん、
複数個設置したっていうのだけ書かれてて。
確かに。でもなんかそういう感じで取られた情報だったらどれぐらい意味あるんだろうな。
うん、まあこれ企業の人たちは買わないにしても、その個人の人たちがネタでいくらの金額つけたかですよね。仮にネタだとしても、やっぱりそういう既得な人は現れるから、そこで5000万の価値がついたら5000万で買う人いるぞっていうことになりますからね。
うん、なるよね。
うん、めっちゃ長くなった。15分20分で終わろうという話だったのに。
まあなんかうまいこと編集してもらって。
はい、じゃあこんな感じでまた会ったら
やりましょう。
収録して、はい、やりましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。